明日と明後日この教会で第24回の九州コーチングセミナーが行われます。2日目の11日午後のセッションで私がセミナーを担当することになりました。弟子作りについてお話をします。皆さんの中にはセミナーに参加する人もいますが、参加しない人もいますので、今日はそのセミナーの内容をパワーポイントを用いてお話をいたします。この教会は7つの本質に出会ってからイエス・キリストの弟子を作り育てるということを教会の基本理念として歩んできました。弟子作りの基本的な教えです。ただセミナーでは牧師が対象、また信徒の方も信徒のですね、代表の人が対象ですので、内容的に少し難しいこともあるかもしれませんが、よく聞いてください。また午後のコイノニアでは私が十字架と伝道について分かりやすくお話ししますので、どうぞそちらの方もぜひ参加してください。今日は聖書朗読の箇所は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。弟子作り育成について。最初にイエス・キリストの大宣教命令です。イエス様は私たちの罪の身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ3日目によみがえられました。その後40日間弟子たちと過ごされましたが、やがて雲に迎えられて天に上げられます。その直前に語られたイエス様の言葉です。人で言うならば遺言のようなもの、最も大事なこととしてイエス様はこのことを弟子たちに言い残していかれました。で、大鶴兄弟、マタイ28の19、20を読んでください。
それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私が命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。
は
い、
この御言葉はこの教会の基本理念となっている御言葉です。大宣教命令はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、そして使徒の働き5箇所にありますが、このマタイとマルコが特に重要なところです。神様の御心は神から離れ罪の中に沈み滅びゆく魂をご自分のもとに取り戻すこと、そのために愛するご自分の一人子イエス・キリスト様をこの世に送ってくださいました。神は実にその一人子を保うほどに、お与えになるほどに、この世私たちを愛してくださいました。それは御子を信じる者が一人として滅びることな永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節、聖書の中の聖書と言われている言葉です。ではイエス様はどのような方法でこの滅びゆく魂をご自分のもとに取り戻そうとしておられるのでしょうか。イエス様の戦略です。これは私たちにとって模範となるところです。イエス様の第一の戦略は弟子を作ることです。イエス様が求められたのはイエス様のように考え、イエス様の目で人を見、人を愛し教え使える少数の人々であった、はい、人の働き4章13節、大鶴兄弟読んでください。
彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。
皆さんも知っているようにペテロもヨハネも漁師です。生まれた時から魚を取ることしか知りません。いわゆる学校に行ってないのです。で、この無学なという言葉の原文の意味は文も読み書きができないという意味です。イエス様はエリートを選ばれたのではありません。読み書きのできない、魚しか取る能力のなかったですね、漁師を選びご自分の弟子とされたのです。弟子についてイエス様がこのような人が弟子ですと聖書に書かれているのは2箇所、いずれもヨハネの福音書の中に書かれています。これは弟子であることの定義です。 じゃあ踊る兄弟、最初にヨハネ8章の31節を読んでください。
もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。
イエス様の言葉にとどまっている人、イエス様の言葉を聞いてそれを実行している人ですね。はい、13章35節読んでください。
もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。
互いに愛し合う人ですね。互いに愛し合うということがイエス様の弟子の条件です。この2つがイエス様が弟子についてですね語られた御言葉です。皆さんはあなたの隣人を愛しますかですね。愛するならばあなたはイエス様の弟子です。イエス様は特別な人ではありません。普通の人を選ばれました。夜私たちのような人を選ばれたということです。そしてご自分のもとにおいて共に生活されました。教え訓練されました。イエス様は選ばれた後3年後にはもう十字架にかかりこの世を去ることが分かっていましたので、3年間彼らと本当に親密な関係を結ばれました。ユダを除く11人がイエス様が始めた働きを続ける責任を委ねられました。小さな小さなグループですね。はい、イエス様はこの弟子たちのためにご自分の時間のほとんどを捧げられました。イエス様が一番力をですね注がれたのは、時間を使われたのは弟子たちのためです。地上での働きの間、イエス様がイスラエルの他のすべての人と過ごした時間を集めても、十二弟子と共に過ごした時間には及びません。それほど十二弟子のために多くの時間を注がれ、彼らを育てることに専念されたということです。これがイエス様の方法なのです。はい、あらゆる国の人々を弟子としなさい。イエス様のプランは、これはちょっと待ってくださいね。さっき B があった、はい、やりましたね。はい、はい、あらゆる国の人々を弟子としなさい。イエス様のプランというのは、計画はですね、正しいプログラムがあったわけではありませんですね。ふさわしい専門家を見つけることでもありません。人を探すこと、適切な人を見つけてですね育てることです。人を見つけて育てること。ではイエス様が望まれた人とはどんな人でしょうか。適切な人というのは、自分の生活を通して神様の目的を実行することができ、神様がそのことを助けてくださると確信している人たちのこと、生活を通して御心を行う、それを願っている人です。イエス様が行おうとしたのは、少数の人間の心に変革を起こして彼らを通して世界にインパクトを与えることである。大群衆を選ばれたのではありません。わずか12名を選ばれて、彼らを通して世界にインパクトを与えようとされました。まあ、私たちの常識ではできるのかと思いますが、これがイエス様の方法なのです。ですから弟子を作るのに特別な技術や並外れた才能はいりません。だからこそイエス様は、すべてのクリスチャンが、いわゆる皆さんが弟子を作らなければならないと言われたのです。イエス様にとっては、普通の人こそがこの世の滅びゆく魂をイエス様のもとへ導く神様の方法でした。それは私たちの場合、日曜日の礼拝で、この礼拝でですね、御言葉を受け、主を賛美し、祈り交わり、兄弟姉妹との交わりを通して霊的な力を受け取り、その力を受けてウィークデーで週の6日間、私たちの置かれた場所で キリストの働きに参加する人たちです。キリストの働きというのは何でしょうか。互いに愛し合うということです。これが教会の働きですですね。弟子作りの方法についてですね。御言葉はそれゆえあなた方は行ってと書いてありますですね。弟子作りとはまず出かけていくことですですね。行ってとありますから、私たちはですね、出て行かなければなりません。どこに出ていくか、人々が生活しているところです。また働いているところです。また遊んでいるところですですね。要するに人のおるところにかけて出ていくことです。そして意図的に福音を届けることです。ですから弟子作りはプログラムでも何かのイベントを行うことでもありません。関係を作ることです。相手が人ですから、私たちは関係づくりをしていかなければならないのです。命を分かち合う、福音を分かち合うですね。これが弟子作りのすべてです。関係づくりです。命を分かち合うということは どういうことでしょうか。イエス様は私たちに命をですね、豊かな命を与えるとおっしゃいました。で、豊かな命というのは何かですね、与える命のことです。で、与える命というのは何でしょうか。人を愛するということですですね。つまり人を愛することに尽きます。福音宣教はもう人を愛することに尽きるのですね。イエス様の大きな大切な教えは2つだけでした。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。あなた自身、自分自身を愛するように、あなたの隣人を愛しなさい。これが聖書のですね、二つの聖書の教えです。これ以上、ね、大切な戒めはありませんと、イエス様の言葉です。イエス様は私たちに人を与えられました。ね、関係づくりをしなさい。そして言われました。あなたが出ていくところに人がいるのです。彼らのために生きなさい。彼らを愛しなさい。彼らに仕え、彼らを指導しなさい。彼らがイエス様についてくるように指導し、さらに彼らが他の人が私に従うように指導できるものとなるため、彼らを訓練しなさい。彼らが他の人を指導できるように彼らを訓練しなさい。そのプロセスの中であなたは福音を地の果てにまで届けることができるでしょう。皆さんはネズミ算というのを知ってますね。1から2、2から4、4から8、8から16から32、64、128。最初は1でも次の世代、次の世代、次の世代が爆発的に増えるんです。これが3次世代、1から始まって3次世代ぐらいになると億を超すんですね、ネズミ算というのは。それようにですね、1人から始まるですね、働きというのは、ね、大きく大きく広がるのです。はい、第2ためて2章2節、オドル兄弟読んでください。
多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。
はい、まあ、これはもう一度後で説明します。パウロがテモテに教えた人ことですですね。多くの証人の前で私から聞いたことを、ね、テモテに伝えます。他の人にも教える忠実な人たちに委ねていきなさい。イエス様は12人の弟子たちのために3年を費やされました。純粋で献身的で自己犠牲を惜しまずにイエス様に従う弟子たちは決して一夜で生まれたのではありません。どういうことか、弟子作りには時間がかかるということです。関係作りにはね、弟子作りには時間がかかる。弟子作りは簡単なことではありません。相手が人ですから、ややこしくつらいものですぐに結果が出ない、3歩進んだかと思えば2歩後退するということもあるのです。時には苦痛さえ感じます。なぜかといえば、弟子作りは 他者との関係づくりだからです。ですから愛し合う、粘り強くやるということがとっても大切です。愛なしに弟子作りというのはできないのです。これらのことをまとめて言いますと、神の恵みを喜び、世界中に神の栄光を広める人々を増やしなさいということである。はい、マタイ5章16節、大鶴兄弟読んでください。
このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
皆様はそれぞれ使わされた場所があります。家庭であり、職場であり、地域があります。そこであなたは御心を行うのです。で、御心を行うことによって、聖霊はあなたを通して神の栄光を表してくださいます。その御心を行うような弟子を作っていくということです。次にイエス様はこうおっしゃいました。父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさい。弟子作りは単に出かけ関係を結ぶことだけではなく、バプテスマを授けることも含まれます。バプテスマというのは、私たちがキリストにあって新しい命を持っているということを公に伝える証です。ですね。私は生まれ変わりました。新しい人になりました。キリストの命を共有する兄弟姉妹とともに、人々をより大きな信仰の共同体、教会のことです。ね、招き入れて、彼らを一つにし、キリストの命が働いているのを見させ、キリストの愛を経験させることである。まあ、ちょっと難しい表現ですけれども、私たちはみんなですね、一つ体の中に組み込まれましたということ、同じ命を持っていますよということ、それは神の命であり、キリストの命を持っている者の集まりこそが教会ですよということです。ですから皆さんは、世の人が持たない全く新しいですね、また永遠の命というかけがえのない命を持っている、その命を持っている人の集まりが教会です。ですね。2人3人おるところにイエス様はそこにおると約束してくださいました。全く異なった背景、私とあなたはですね、生まれも育ちも違います。全く異なった背景を持つ者たちが、おのおのさまざまな経験を通して、今はキリストの命の中に一つとされています。あなたも私もですね、キリストの体の一部ですね、同じ命を持っています。弟子作りとは、キリストの栄光のために生きる中で互いに愛し合い、命を分かち合う一体となる共同体、教会を作ることです。ですから兄弟姉妹、体から離れないでください。教会から離れないでください。交わりから離れないでくださいですね。死体が体から離れている死体ありえませんですね。どうぞつながって命を分かち合いましょう。ジーザスコーチングの原則があります。それは、神様の御心は常にベストです。神様の御心を行うとき、聖霊が働かれます。ですから、あなたが御心を行うとき、あなたが働き、あなたはそのことをしますが、あなたに聖霊が働いて、あなたがそのことをできるように助けてくださいます。そして神様の御心はチーム、これが教会です。チームで行います。一人でやるのではありませんですね。私たちは体として動く共同体なのです。ですから、一人で頑張らないで、一人で重荷を負わないで、一人で何とかしようとしないでください。信仰の共同体、教会の一員になるということは、他の人々のうちにあるキリストの命に触れることであり、私たちは互いにキリストの命を分かち合うのであるですね。はい、第一コリント12章の27節読んでください。
あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。
はい、私たちはキリストの体の器官です。頭がイエス様です。 皆さんの自分の体を見て分かるように、いらないところは一箇所もありませんですね。この眉毛でさえいるわけですね。こう汗が上から垂れてくるのをちゃんと止めてくるわけですね。もう皆さん体の中で自分がいらないという部分がありますかですね。ないですね。そのように兄弟姉妹でですね、あなたはいらないという人は一人もいませんですね。誰、みんなあなたは必要とされているのです。そしてもう一つ、みんな違うということです。手と足は違います。目と耳は違いますですね。違いを受け入れるということはとっても大事なことです。あなたは私と違うからね、あなたはあっちに行っときなさいとは言えないのです。私たちはお互い全部違うけれどもですね、お互い全部必要としており、違いを受け入れるということです。これが教会なのです。だから大切なことは、兄弟姉妹、人と自分を比べないことです。皆さん、手と足どっちが大事ですか、大切ですか。そもそもそんな質問がですね、愚かなんです。両方大事だからです。だからですね、比べるということ、クリスチャンはお互いを比べることぐらい愚かなことはないのです。比べられないわけです。違うから、その違いを受け入れていること、受け入れるところが教会なのです。それがキリストの体ということなんですですね。よろしいでしょうか。そしてお互い命を分かち合います。例えば私たちは物を食べるという行為を一つ取るにとっても、まずですね、食べる場所があるところに行かなければいけません。足が必要です。何を食べるか、目が必要ですですね。それを取って食べなければ手が必要です。口に持っていて口が必要です。一つの行為でもいくつの器官が働いて、その行為ができる、でないと生きていけないということです。みんなが必要だと、ということをですね覚えてください。そして聖書は、かえって弱いと思われる器官こそ大切なのですよとですね、そのように言っています。受け入れるですね、私たちは共同体です、ね、お互いを必要とする共同体であることを覚えましょう。ですから互いに愛し合うのです。はい、彼らを教えなさい。キリストの体における関係の中で、私たちは絶えず互いにキリストの言葉を教え合う必要がありますですね。私たちは常にですね、成長していかなければなりませんですね。変えられていかなければなりません。イエス様や弟子たちにとって常に世界が 教室でした。イエス様はよく外に弟子たちを連れて歩かれました。街道の中で、これにですね、家の中で教えられたことはもうほとんどありません。イエス様は安息日にはですね、街道に入って教えられましたが、それ以外は全部外に出て行かれました。丘の上でも、船の中でも、道端でも、サマリアの女には井戸端で会われましたですね。いつでもどこでも彼らを教える機会を持つことができました。なぜなら、宇宙は、地球は、世界は神様がお作りになったものだからです。教えるということは、私たちが教師になることではなく、メンターとして使えるということです。メンターとして使えるというのは、このメンターとして使えるベオン先生のですね、本の中に書いてある、この14ページと33ページと書いてありますので、短いところですから、ちょっとそこだけお読みいたします。新しいクリスチャンは皆新生児として神の国に入ります。赤ちゃんは皆純粋な霊的ミルクを渇望しますが、哺乳瓶を自分で持つことはできません。誰かもう少し成長した人に世話をしてもらわなければなりません。私たちは皆成長を助けてくれる人を必要としているのです。助けは様々な方法でもたらされます。合同礼拝では牧師が聖書の御言葉を通して教えてくれます。セルグループにはその人に関わり育ててあげてくれるリーダーがいます。しかにも最も大切なのは、霊的旅路を続けるうちで特別の関心を持って世話をし、道案内をして友となってくれる人です。これを私たちはメンターと呼んでいるわけですね。共に歩んでくれる人、そのような人を誰もが必要としているのです。 私はメンタリングをするとき、最初にその人に必ず言います。私とあなたは一生付き合いますよと。あなたから離れていかない限り、私からあなたから離れることはありませんよと必ず言います。キリストを救い主として受け入れると、その人は神の家族の中に新しい赤ちゃんとして生まれます。霊的な家族、これは新約聖書における教会についての大切なイメージです。私たちは崩壊した家庭や母子家庭、父子家庭が一般的になっている時代に生きています。物質主義や都会生活における疎外感が強くなっていく中で、家庭における親密さは著しく脅かされています。家族のコミュニケーションや関係の深さは失われつつあります。ですから教会という新しい家族を強調することがますます重要になるのです。まあ、スマホや携帯が発達するのは悪いとは言いませんがですね、関係というものをですね、何でももうでそれで連絡取ってしまい、直接相手の顔を見て話そうとしない、もう関係がだんだん起伏になってしまっているですね。大切なのは関係なのです。この家族には主にあって自分よりも成熟した兄や姉がいます。また自分よりも若い弟妹もいます。私たちは互いに尊重し愛し合い、成熟するために助け合うべきです。家族の中で兄や姉が年下の者たちの世話をするように、主にあって年上の者が若い者たちを助けるのです。メンターになるとは、主にあって年下の者たちにとっての兄や姉となることですということですね。まあ、これはもう何度も今まで語ってきたところです。はい、じゃあ第二テモテ2章2節、オズル兄弟読んでください。
多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。
これはさっき出た同じ御言葉です。でここに4人の人が出てくるのです。まずパウロがテモテにこのことを言っています。そしてテモテに何て言っているか、忠実な人たちに委ねなさい。何を委ねるか、他の人にも教えるんですね。他の人に教えることを忠実な人に委ねなさい。パウロからテモテから忠実な人から他の人、つまり弟子が次の弟子を作るということです。弟子の再生産なのです。このようにしてですね、キリスト教は2000年間今まで受け継がれてきました。新しい弟子の信仰の成長を助ける責任を引き受けるとき、自動的に私たちがもう少し高いレベルでキリストとの関係を持たなければならなくなります。皆さんですね、お母さん赤ちゃん産んで育てますね。でお母さん赤ちゃん育てるとき、自分自身も成長していくわけです。つまり人は人を育てるときが一番成長するのです。自分も成長しないとそれを育てることができないからです。あなたが人のメンターになるとき、あなた自身も一番育るんですね。成長していきます。だからメンターになりなさいと、そういうわけです。質問です。あなたは神の言葉を受け取る人ですか、それとも再生する人ですか。どういうことでしょうか。礼拝において皆さんは今神の言葉説教を聞いています。誰のために聞いていますか。自分のためだけではなく、この聞いたことを再生する人に伝えるために聞いていますか。このことは誰かに伝えなきゃいけない、その思いで聞いていますか。私たちが他の人に教える責任があることに気づくと、神の言葉を聞く姿勢が全く変わってきます。だってそれはあなたは再生産ですね。人に伝えなければならないわけですから、自分のためだけではないわけですから。神の言葉を聞いたら、それを自分のところで終わらせることなく、あなたを通して神の言葉があなたの周りの人にですね、あなたがメンターとしてメンターをしている人に増幅されていかなければなりません。またですね、いずれ自分は奨励をするんだとなるとですね、牧師の説教の方も 変わってくるわけですよ。話す立場になればですね。だから聞くばっかりの一方的な聞き方であればですね、自分のことしか考えませんけれども、語る側になれば、再生する側になれば、聞く姿勢そのものも変わっています。あなたは神の言葉を受け取る人ですか、それとも再生する人ですか。この意味はよくわかりますね。だから伝えるということはですね、自分の中で分かってないと伝えられないし、学ばないと伝えられないから、自分自身が成長していくわけです。この教会の場合を考えましょう。実例です。基本的に教会は関係だと教え続けてきましたですね。信徒と共に時間を過ごすことです。この教会では教えるということをしています。牧師の説教はそうです。共に祈ることです。まあ、よしこ先生はエリアハウスとか祈りのミニストリーというのをですね、深く学び、またそれを学んだ人もおられます。でコーチングすることです。この3つを合わせて私たちはメンタリングと呼んでいます。まず礼拝で教える部分があります。私が説教する時がそうです。また月に一度ですね、参加型礼拝というのがあります。一方的に牧師が説教するのではなく、あるテーマを与え、礼拝の中でグループタイムを持って互いに分かち合うと、まあ、そのような時を持っています。まあ、これらをするのはもう 何度でも言いますが、皆さんを育てるため、それだけの目的です。またコイノニアグループタイムがあります。第2第4礼拝後に行っています。各グループリーダーのもとにですね、グループタイムを持っています。責任者がよしこ先生です。現在グループは男性が2つ、女性が3つ、若者グループがあるんですか。でこんな形ですか。女性はもう1つぐらいあるんですか。はい。それとメンタリングをしていますね。牧師と信徒の1対1の時間を持っています。ぜひメンタリングを受けてください。原則は1ヶ月に1度です、ですね、それ以上の場合もありま す、ですね。場所はできるだけ外であります、ですね。教会と自宅では極力会わないようにしています。教会になるともう牧師職が濃くなってですね、良くないし、自宅だとですね、ちょっとあんまりこういろいろ話しにくいところもありますので、ですね、まあ、できるだけ外で会うようにしています。やる同じ目線で同じ立場でですね、話ができるようにしていま す、ですね。時間は1時間から2時間、それ以上伸びることもあります。まあ、信徒皆さんの都合に合わせていますですね。はい。先月も私ずいぶんメンタリングしましたよ。次に奨励です。信徒による礼拝説教をしています。3月がその月に当たっていますが、第5週がある時がですね、奨励です。年に4回です。それと元日礼拝にもですね、まあ、今年政治兄弟、去年もしましたけど、奨励があります。コーチングには原則がありますですね。それはですね、教えないということ、教えないなんてっていうことを受けてですね、まあ、それはちょっと後で説明します。裁かないことで、秘密厳守です。ここで話したことは決して誰にも言いませんとですね。そしてその人をですね、そうじゃないよ、それじゃダメだよと裁くことはいたしません。コーチングに関しては基本的な御言葉があります。それは3箇所ありますので、最初にピリピ2章13節大鶴兄弟読んでください。
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立たせて、立たさせことを行わせてくださるのです。
神様は皆さんのうちにですね、願いや思いを与えられますということ、そして神様の御心はこうですよと教えてくださる。神様がご自身の御心を私たちに教えてくださる方法の一つが思いなんです。また願いとかね、ここは志と書いています。それによってですね、神様の御心を私たちに教えてくださり、私が行うときにですね、それを助けてくださいます。はい、2章3節読んでください。
何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。
はい、コーチングの立場は、コーチをする人と受ける人の立場はイクオールです。 上下関係はありません。だから教えないと、まあ、いうことにもなるわけです。人を自分より優れたものとしなさい。先ほど言いましたように手と足がどっちの優劣もありませんですね。だからイクオールです。はい、一章の6節、
あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。
はい、皆さんの中に働いて神様のことを行わせ、御心を行わせてくださいます。その方はキリストイエスの日というのはですね、これ再臨の日という意味なんです。もしくは私たちが敬虚される日という意味なんです。私たちがこの地上を去る日までにそれを完成させてくださることを私は信じていますと、パウロがですねピリピの人に宛てた手紙です。これがコーチングの基本的な御言葉です。はい、神様は皆さん一人一人にご計画を持っておられます。で、神様の御心は一般的御心と個人的御心の2つがあります。例えばですね、全てのことについて感謝しなさいですね、また互いに愛し合いなさいというのは一般的御心、誰にでも起きておられる御心です。と同時にあなただけの計画がありますですね。それはもうイエス様から直接あなたが聞かなければなりません。牧師に、先生私の御心何でしょうかと言っても牧師は答えられません。私が与えるわけではありませんから。で、そのだからですね、もう御心はもう決まってるんです、あるんですですね。それは飯と賜物は変わることがありませんと書いてあります。 ですから答えはもう皆さんの中にすでにあるんです。神様の御心はもうすでにあるんです。問題は神様の御心に皆さんが気づいていない、分かっていないことが問題なんです。それでコーチングの場合はこうですかと良い質問をすることによって相手に気づかせることなんです。あ、こうなんだ、これが御心なんだと気づかせるんです。だから教えてはいけないんです。あなたこうしなさいよ、こうしなさい、教えてはいけないんです。その人が自分で気づかなければならないんです。その気づきは聖霊によって、神様がですね、聖霊によって教えてくださるんです。お分かりでしょうかですね。だからコーチングの神学は気づきの神学です。人というのは教えられて行動しませんですね。言われて行動しませんですね。しかし気づくと行動しますですね。はい、そしてこの行動が弟子を作るというですね、その行動し継続することによって私たちは弟子作りというのがですねされていきます。だから吉子先生は気づき行動し継続するということを毎回毎回言っているわけです。はい、次いきます。結論、弟子作りというのは人々のところへ出かけていきですね、神の言葉を伝え洗礼を施し、彼らが同じことを他の人に対して行えるようにすることです。まとめたらそうですね、焦点をこの世に合わせることですね。これが神様が私たち一人一人に持っておられるご計画です。イエス様は私たちに単純に謙虚に静かに人に集中しなさいと言われます。大切なのは広島人です、あなたです、そしてあなたが関わる人です。関係こそが大事なのです。その人をあなたは愛して、その人をイエス様のもとに連れて行き、その人をイエス様の弟子として育てていくということです。イエス様は3年間を十二弟子と過ごされました。今日私たちが弟子を大量生産できると考えるのは明らかに間違っています。イエス様でさえですね、12人しか、まあ、そのうち1人はね脱落しましたけど、イエス様でさえ11人しか弟子作れなかったんです。だから私たちが一度にですね何十人もの弟子を作れるというのはですね間違っている。一度に多くの人と関係結べば密着度が薄くなるわけですね。 そこに咲く時間が本当に少なくなるので、弟子作りがですねできなくなるんです。弟子作りは関係作りであり、密着度の問題なのです。皆さんは弟子というとき何の弟子を思い浮かべますか？お相撲さんの世界にも弟子がいます。落語やですねや漫才の世界にも弟子がいます。囲碁将棋の世界にも弟子がいますし、ですね、スポーツの世界にも弟子がいます。何を思い浮かびますか？新しい新弟子がその部屋に、そのですね、組織に入った時にですね、最初はもう新しい弟子、新弟子です。そこに兄弟子がいます。で、兄弟子にですね教えてもらい、最終的にはそこのお師匠さんを目指していくわけです。はい。そのように時間がかかるプロセスです。福音をこの世に届ける神様の計画は時間のかかるプロセスであり、キリストの命が他の人々の中で増幅するために、全てのキリストの弟子が自分の生活のあらゆる面を捧げなければなりません。一旦弟子入りしたら、その世界で本当に励むわけです。相撲取りは相撲の世界で励むんです、ですね。はい。だからその世界にですねあらゆる面を捧げなければなりません。で、私たちはイエス様に弟子入りしたんです。皆さんはですね、イエス様に弟子入りしたんです。教会の成功は、これとっても大事なことです。礼拝堂に何人入るかによって決まるのではなく、何人の人が礼拝堂を出て弟子作りをすることで、この世に立ち向かうによって決まります。もう一回言います。教会の成功っていうのは、何人教会に集まったですね、礼拝が何人来た、メンバーが何人いるではありません。何人の人が礼拝から教会から出て行って弟子作りをしているか、この世に立ち向かっているか、そのことによって決まります。牧師の仕事は、この世で戦う彼らを整え助けることなのです。それが牧師の仕事です。エペソ4章12章12節読んでください。
それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、
はい、牧師の仕事は皆さんを整えることです。ですね、皆さんのフィールド、ピッチはですね、この世です。サッカーの監督は一旦試合が始まったらほとんど何もできません。あとはもうピッチでですねプレーしている選手、またはそこの中にリーダーに任せるしかないのです。彼らは即座に判断してどうするかを決めます。そのように皆さんを育てて、現場で、つまり皆さんが働いているところ、生活の間でどう対応しているか、行くか、それを前もって牧師は教えておくわけです。皆さんのあくまでも働く現場は、ピッチはですね、この世ですから、生活の場ですから、そこが皆さんの戦いの場です。そこで戦える信徒を作る、イエス様を証しできる信徒を作る、これが牧師の仕事であるわけです。アーメンですね。はい。弟子作りは毎週さまざまな場所でさまざまな時間に、皆さんのことですよ、ね、多くのキリストの兵士たちがキリストの言葉を分かち合い、教え、キリストを必要としている世界、この世です。共に使えることによって達成されます。皆さんは出て行って関係づくり、弟子づくりをしていくのです。私たちはこの世界に出て行ってキリストの栄光を表すために生かされています。まあ、ここだけ皆さんと声を出してお読みいたしましょうか。はい。弟子作りは毎週さまざまな場所でさまざまな時間に、多くのキリストの兵士たちがキリストの言葉を分かち合い、教え、キリストを必要としている世界で共に使えることによって達成される。私たちはこの世界に出て行ってキリストの栄光を表すために生かされています。はい。ではここ最後になりますが、弟子作り育成の目的です。 そもそも弟子作りは何のためにするんですか、弟子作りの先、究極は何ですかですね。弟子作りの先には何があるんですか。はい、じゃあ小鶴兄弟、第一テサロニケ3章2節読んでください。
私たちの兄弟であり、キリストの福音において神の道路者であるテモテを使わしたのです。それはあなた方の信仰についてあなた方を強め励まし、
はい、3節続いて、
このような苦難の中にあっても動揺する者が一人もないようにするためでした。
初代教会はいろいろな問題を抱え困難の中にありましたので、パウロは自分の愛する弟子テモテをテサロニケの教会に使わしました。そしてそのような苦難の中にあっても動揺するものがないようにテモテを使わしてですね、強め励ましたと、まあ、このように書いてあります。パウロはテモテを使わしました。はい、今日の日本の教会の問題たくさんあります。いくつか書きました。まず信徒が高齢化です。まあ、ある教団なんかでね、礼拝に来る人のでね、平均年齢がもう70をはるかに超えて80歳近いということです。次に牧師の負担が大きすぎます。牧師だけに全ての働きが集中しています。霊的に、精神的、肉体的、経済的に。実はですね、実態から言うと牧師の中でうつ病にかかったりバーンアウトしたり、もう辞めたいということで牧師をですね、辞めるか一時的に休んでいる人たくさんいますですね。プレッシャーがあるんです。するとですね、無牧教会が増加しています。牧師のいない教会です。だ、牧師引退後の保障という問題もありますしですね、まあ、いろいろたくさん問題があります。 EF って書いてあるのはたくさんまだありますよ書いてるからですね、書いてるんです。もう数え上げればキリがない。例えばですね、熊本県内には91教会があります。そのうち20教会以上はですね、無牧、牧師がいません。それか休眠教会です。教会の働きを何もしていません。今年バプテスト派というグループがあります、キリスト教会の中に。多分これ九州だけだと思いますが、牧師7名がもう引退しますですね。まあ皆さんが知っている、あの大村の小川、大村小川のですね、丸田先生って先生が高知に来られますけども、もう今年引退されます。だけど後の補充ができないんですですね。もう丸田先生76歳か7歳か、まあ、それぐらいでしょうか。推測ですけども、日本には8000いくつかの教会があります。そのうち 20% 以上の教会は無牧教会または休眠教会と思われます。牧師がいない、教会の働きができない、信徒が高齢化しているですね。これが日本の教会の現状なのです。それでどうするか。はい、クライストチャーチ教会のビジョン、クルメのビジョンです。フィリピ2章の19、20続けて読んでください。
しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたいので、早くテモテをあなた方のところに送りたいと主にあって望んでいます。テモテのように私と同じ心になって真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。
先ほどパウロはテモテをテサロニケ教会に送ったと言いました。今度はテモテをピリピの教会に送っているんですですね。そしてピリピの教会を助け励ましていますですね。もう私のビジョンはですね、イエス様の弟子を育てて働き人、まあ、牧師とは限りません、派遣教会、派遣する教会になりたいと願っています。住兄弟、
はい、
今週はどこかの教会で説教してきてくださいって、ね、モデル兄弟、1年間あの教会を助けに行ってくださいって。ここで育てて皆さんが派遣されて他の教会を助けるわけですよ。だから今訓練を受けて奨励もさせてしてですね、受けてるわけですよ。そういう教会になりたいと願うんです、ね、伊藤姉妹、あの教会は総学者がいませんから、あなた行って総学のですね、伴走してきてください、そういうふうになるわけです。そのようにイエス様の弟子を育ててですね、働き人を派遣する教会になりたい。イエス様も言われました、受けるより与える方が幸いです。私たちが派遣したらですね、 神様はどんどんどんどん次のですね働き人をこの教会に送ってくださるんですよ。弟子を送ってくださるんです。でその人たちを育ててまた派遣すればいいです。派遣先はいっぱいあります。8000教会のうち 20% は無牧教会なんですから、行くとこいっぱいありますよだから今のうちに訓練を受けて学びを受けておかなきゃいけないって言ってるわけだから、あなたは 誰のために説教を聞きますか、自分のためですか、それともそれを再生するためですかって話になってくる。よろしいでしょうか。これがビジョンですから、私はもうですねこの教会のことだけは考えませんですね。もうどんどん働き人を派遣して、長期的に短期的にその週だけ1ヶ月間派遣する教会で、皆さんですねそのような教会になりたいと願っていますが、そのつもりで皆さんも励んでくださいですね。よろしいでしょうか。まあ一応ここまでですですね。はい、ではこのことを覚えてですね、これからもこの教会へ歩んでいきますので、今日の学び皆さん参考になりましたか。はいですね、これを明日、今度の火曜日のですね、私は午後のセッション担当ですので、これを牧師の前で話しますですね。そしてみんながこのような教会になってほしいと、心から願い、弟子になってほしいと願います。はい、では皆さん目を閉じてください、ね、まあ、人それぞれ違いますけども、やがて私たちは必ず天国へ行きます。イエス様の前に立ちます。イエス様からこの地上で成したことのですね評価を受けます。あなたはこの地上に弟子としてどのように過ごしましたか。イエス様のですね願いは、皆さんがイエス様の弟子になること、また弟子を作ることです。今日は弟子作りについてお話をしました。残された日にちを一日一日充実して生きてください。やがてあなたもどこかに使わされて、教会を牧会する者、説教する者、お世話をする者、奉仕する者になるかもしれません。もしくは海外に行くかもしれません。そのような弟子作りをしたいと願っているのがこの教会の方針だということもよく理解してください。これにね、イエス様の愛を知っている私たちがイエス様の御心に応える教会になるようにと心から願います。では今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈ってください。メイメイド、主の前にお祈りしましょう。はい、天の父様、感謝いたします。どうかしお願いします。